ちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第2部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第1部では多くの人がやっている人を動かす勘違いということでお話をしていただきました、うん、最後ね、こう逆算っていう風なお話もありました、はい、ではここからの第2部ではどんなお話をお聞かせいただけるんでしょうか。
はい、さらに突っ込んだ話をしたいと思うんですけれども、
はい、
第2部のテーマは仕組みに頼ると遠回りをするということですね。
なるほど。仕組みに頼ると遠回りをするんですね。
はい。
なんか意外の、意外だなと思うプライム会員の方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、こちらについてより具体的に教えていただいてもよろしいでしょうか。はい。
そうですね。まあやっぱり手段が目的化すると、本当にひどくなるなというふうに思うんですね。で、人を動かすっていうのは、本当に多くの人の悩みの種だと思うんですね。
はい。
なかなか、こう思った通りにね、期待した通りに部下が動いてくれないとか、そういうことってありますもんね。
そうですね。うん、もうというか、それがほとんどだと思いますね。はい。
だから、それさえできていれば、まあ確実に成果が出るとは限らないんだけど、うん、でも、まず、組織の方針通りにとか、上司が言った通りに部下が動いてくれないと検証しようがないっていうことがあるんですよね。私たちがやろうとしてることが正しいかどうかっていうのが検証できないんですよ。
動かないとですね。
そうなんです、そうなんです。
はい。
だから、そこはもうとにかくなんとかね、やってもらわないといけないっていうことがあると思うんですね。
はい。
うん。で、そのためによく使われるのが仕組みとか教育だと思っていて、例えば、まあ、第一部でもお話した通り、昔はそんな仕組みみたいなものはなかったわけなので、直接的な、そのパーソナルコミュニケーションしかなかったわけですよ。だから直接的なパーソナルコミュニケーションっていうのは一番圧がありますよね。
あ、そうですね。はい、確かに。
面と向かって、ちゃんとやれよって言われたり、これ、ぜひお願いしたいんだけど、っていう、こう、はっきり言われるわけじゃないですか。ところが最近はなんかね、そういうのがすごく希薄になっていって、で、あんまりそういうことをやってしまうと、その、部下のやる気がなくなるとかね。
はい。
なんかそういうことを言うのかわかんないですけど、まあ、コミュニケーションが複雑になってるかどうかわかりませんが、仕組みに頼るっていう傾向が非常に高くって、で、まあ、私が昔から専門でやってきたのが SFA 営業支援システムなんですね。
はい、SFA ですね。はい。
だから今も、いろんな会社が SFA を導入しようと、検討されたり、今導入してね、実際に使われているところもあると思うんですね。これを聞いている方々も。で、まあ SFA っていうのは、まあ私はずっとそれに関与してたんで、非常に魅力的なんでいいんですけど、やっぱり、とてつもなく遠回りになることが多いんですよね。
あ、そうなんですね。はい。
だから、例えばその SFA を導入しようとしたときに、まず SFA が必要かどうかっていう検討がありますよね。検討作業があって、
はい。
じゃあ、導入しますというふうに考えたら、じゃあ、どこの SFA ベンダーのシステムがいいのかっていう選定に入って、で、実際に稟議通して意思決定して、で、設計開発に入るわけですよ。
はい。
パラメータ設計とかね、いろいろやるわけですよね。で、実際にシステム構築をして、まあ今はクラウドが主流なので、そのスピードは速いと思うんですけど、じゃあ実際に我が社で使えるように、一旦設計しましたと。
はい。
じゃあそれがみんな使えるようにね、教育しましょうということで教育が入ると。でもみんなやらないわけだ。まずね。99% やらないと思います。
はい、
で、なんでやらないんだろうっていうことを情報システム部門とか、あと人事部門とかね、そこそこ大きな会社だと営業企画部とかね、そういうところがあるから、企画部の連中とかが集まって、で、この機能が足りないからかなとかね、この名刺情報をデータベース化するのにものすごく手間がかかるので、はい、じゃあ OCR のシステムを導入しようかとかね、その名刺情報を入力するための専門のなんかね人員を配置しようかとかね、
はい、
まあいろんなことやるわけですよ。
はい。
で対策プロジェクトが立ち上がって、でなんとかねみんなが入力できるようになったと、 で、じゃあ、それで何なんのって話じゃないですか。つまり、そこで、仕組みによって営業活動が見える化するということですよね。
うん。
うん。だから、自分たちの営業活動がいかに物足りないのか、機会損失を招いているのかっていうのが、タイムリーに分かるようになったよね、このシステムでと。
はい。
そうすることによって自発的に動くというふうに思い込んでる人もいるわけですよ。
思い込みなんですね。はい。
そうです、そうです。はい、だから、それはもう本当にいろんな会社に行って経営者とかマネージャーと喋ってれば分かってて、あの営業支援システムが導入されて、例えば半年1年経ったと。で、じゃあ、現場の営業の動きは変わったのかという話になるじゃないですか。
はい。
導入されたのかって満足する人なんて情報システム部門なだけじゃないですか。
うん、
導入して定着してみんな使ってます。ああ、万歳ってなるのは、本当に私も情報システムの人だったので、もうこれで一件落着、私たちの使命は終わったってなるわけですよ。
うん、
だけど営業のマネージャーとかは、いやいやいや、それがゴールではなくって、
うん、
これによって成果が出ないと、絶対良くないし、経営者なんかもちろんそうで、お金めっちゃ払ってんのに、はい、あれどうなってんのっていう話、
うん。そうですね、はい。
そうです、そうです。で、当然、それによって、なんか、なんだろう。営業支援システムが、なんかビームを発射して、なんかお客様のね、心臓を打ち抜いて、お客様の、その、なんだろう、意思決定がね、変わるみたいな、そんなことはないわけですよ。
はい、そうですね。はい、
でしょ、
うん、
営業支援システムからなんかね、矢が飛んでったらいいんですよ。
うん。
うん。そっからなんかね、勝手にテキストか何か作ってくれて、うん、お客様、このお客様にこういうメール飛ばしたらね、
うん、
お客様買ってくれるとか、
うんうんうん、
営業支援システムが勝手に電話かけてくれて、
うん、
で、なんか喋ってくれたらいいじゃないですか。
うん、
だけど、さすがにそこまでは今進化してないから、うん、自発的にそのシステムを利用して、で、どういうタイミングで、どういうお客様に対して、どういうアプローチをするとうまくいくのかなっていうことを営業が考えなくちゃいけなくって、
うん、
それを補助するための情報が、こう仕組みの中にあるわけですよ。
うんうん。はい。
うん。
はい。
だけど、それで、誰が自発的に変わるんだっていう話じゃないですか。うん。
はい。
だから、ほとんどもう十何年だ。だから、もう20年以上その SFA とかはやってきたんで、わかるんですけど、結局は、現場の人たちっていうのは、こんな見える化なんかしなくったって、自分たちがどれぐらいね、物足りない活動してるのかって分かってんですよ。
あ、
う
ん。なるほど。見えるか。SFA 導入せずとも。
そうです、そうです。だから経営者とかマネージャーが勘違いしてるのはそこで、
うん、
これで自分たちがどれぐらいね、物足りないかって、奴らは分かってくれるだろうと。
うん、
で、ああ、このままでは絶対ダメだと。こういうふうに自分たちがね、変えないとダメなんだ、みたいなことをね、自分たちで気づいて、で、動いてくれる気づきを誘発するっていう表現をするんですけど、いやいや、もう気づき誘発しなくったって、もう現場に入って支援してれば分かるんですけど、みんな分かってんですよ。で、分かってないのはマネージャーとか経営者なんですよね。
うん。
うん。だから、営業支援システムとか、私どもの余罪管理のシートでもそうですけど、ビビるのはマネージャーとか経営者なんですよ。え、こんなに余罪がないってとか、こんなに考えずに営業活動してるなんて初めて分かったっていうのは、
うん、
上の人たちばっかりで、現場の人たちはみんな分かってんですよ。いや、全然考えてませんよ、とか。うん。いや、全然お客さんにアプローチしてないで、そんな知ってますって、みたいな。今頃気づいたかって、現場が思ってんですよ。っていうことは、結局はその、見える化して、で、上司とかが直接的にパーソナルアプローチでもって、部下を動かさなくちゃいけないに決まってるわけですよ。
あくまでもツールとしてっていうことですね。
そうです、そうです。
うん。うん、
それを全然やらずに、なんでこのシステムのこのデータを見て自分たちの行動を変えないんだろうかって、なんかね、会議で喋ってる人たちがいると、いや、何を考えてるんだって思うわけですよ。とてつもなく遠回りじゃないかと。だから、鶏がいて、3匹ぐらい、3羽って言うんですかね。
はい、
鶏がいて、
はい、
で、それを捕まえようとするじゃないですか。
はい、
うん、で、どうやって捕まえようと思って、こう周りにね、いろんな罠を仕掛けると。
はい。
だけどなかなか動かないとするじゃないですか。
あ、そうなの、鶏がですか。
そうです、そうです、
はい。
罠に近づいてくれないと、
うん。
で、魅力的なね、こう餌を巻いておくと。あんまり近くにね、罠を置いておくと、こう逃げちゃうじゃないですか。
うん。
うん、 で、なかなか気づかないのかなと思って、罠の近くに風船をね、上げて、うん、ほらほらみたいなね、魅力的なその鶏の絵を描いて、うん、で、その風船がゆらゆら動いてると、うん、あ、こっちに来てくれるかなと思うと。
うん、
ところが全然動いてくれないと、
うん。
こんなことやってるようなものであって、そんなこと言ってないで、もう直接的に鶏のところ行って捕まえろって話なんですよね。ビビってないでっていう。うん、それは騒ぎ立てるかもしれないんだけど、
うん、パーソナルアプローチですね、
はい。そうなんですよ。
うんうん、
だから、
はい、
そういった仕組みとか、そういったものは、はい、まあ確かに必要だとはわかるし、
うん、
うん、その説得材料としてはいいじゃないですか。このタイミングでこういうことをやってないもんだから、まあうまくいく商談もうまくいかないじゃんか、だったり、
うんうん、
余罪管理の仕組みで言うと、その、これだけしか余罪がないんだったら目標が達成しないってことはもう論理的にわかるじゃんかっていう。
うん、
だから、
はい、
もっとその水巻きリストっていうのをしっかりとね、十分蓄えてとか、
うんうん、
そういう指導ができるわけでしょ、
うん
うん。だからその仕組みっていうのはとにかくシンプルでなくちゃならないっていうのが、
うん、
まあ私たちのポリシーなわけですよ、
うん。
先ほど言ったように営業支援システムってのは素晴らしい仕組みなんだけど、それを導入して、で、実際に稼働するまでの、そのリードタイムってとてつもなく長いし、そこにかけるコストっていうのはすごくどでかいわけですよ。
うん、
もう、ど真ん中で私仕事してたのでわかるんですよね。
うん
うん、だから、そんなものは私どもが扱っている余罪管理クラウドぐらいで、本当によくって、最低限のことがわかればよくって、
うん、
で、そんな気づかせる必要なくって、もうパッと見た瞬間にマネージャーは気づくわけだから、で気づかないんだったらもうマネージャーの仕事は辞めればいいわけですよ。うん、
なるほど、はい、
うん。うん。だからこの人は、その余罪の適正余罪規模っていうのがあって、その規模に、基準に達しない、物差しっていうのがあるわけですので、
うん、
だからそれはちゃんとやらなくちゃダメじゃんっていうことをまずはっきり言う。
うん、うん、
でそのためには何が必要かっていうと、KPI カウントシートにこういった、あ、数字を書かなくちゃいけないよねとか、
はい、
それちゃんとできてないよねって、それやろうよっていう。
うん、
部下が、あ、上司が部下に直接言うっていうことが重要なんですよね。
パーソナルアプローチですね。うん、
そうそうそう。
うん、
だから、
うん、
今、だからリーダーシップ研修とかね、マネジメント研修とか、その部下のモチベーションアップのための研修とかね、いろいろ研修やってもいいんですけど、いやいや、それもいいんだけど、直接的に言った方が早くねっていう話なんですよ。
はい、うん、うん。
教育をすることによって、その部下がね、自発的に行動をするとか、
うん、
うん。そのお客様に対してのいろんな仕組み、そのウェブマーケティングでもそうだし、マーケティングオートメーションとかいろいろ関わらせていただいたんだけど、やっぱりやればやるほどすっごい遠回りだなと思ってて、結局はお客様が自発的に問い合わせをするとか、なんか自主的にこれやりますって手を挙げてくれるのをなんか待ってる。
うん、
もうなんかね、それをやればやるほどお金がかかるし、
うん、
時間もかかるんですよ。
はい、そうですね。
で、うん、かからないコストは労力だけなんですよね。
あ、なるほど。労力というコストはかからない。うん、ただし時間やお金が膨大にかかると。
結局は、ね、直接的にそのパーソナルアプローチするっていうのが、やっぱりビビるんでしょ？だってすぐにレスポンスが返ってくるっていうのがパーソナルアプローチじゃないですか、
うんうん、
だから上司が部下に対してこれやったらって言ったら、いやちょっと難しいです、え、なんで私がやらなくちゃいけないんですかみたいなことをこう言われるのが嫌だもんだから、
うん、
うん、すっごい遠回りして、
はい、
なんか罠仕掛けておくとかそんな感じになる、
はい、
自分で動いてくれよってこう念力を送るような感じじゃないですか、
うん、
うん、でそれはあのマスアプローチっていうのは効果的に使えばいいわけですよ。いろんな人を使って朝礼で喋ってもらうとか、会議でね、場でみんなの前で喋るっていうのはいいし、メールを送るのもいいんだけど、でも、それだけで動く人っていうのは本当にごく一部なんで、それは部下でもお客様でも。
はい。
だから結局は最終的には、こう、外堀を埋めておいて、うん、こうでこうでこうだって分かってるよねと、言えば分かってますと、いうふ
う
になるので、うん。だから、もうやろうよと。
うん、
お客様に対してもそうですよ。もう、いろいろね、ご検討いただいたと思うんですけど、 もうこれが魅力的なのは間違いないんで、ぜひ、もう導入してくださいって、はっきり意思表示をする。
うん。
うん。パーソナルアプローチをするっていうことが、一番わかりやすい。うん。
うん、
だから、これは第一部でもお話した通り、結局はどれぐらいの成果を出すのか、どれぐらいの人にどれぐらいの行動を起こしてもらうのかっていう、その結果から逆算して考えなくちゃいけないという。
うん、
そうすると、仕組みとかそういったものっていうのは、結構遠回りするなっていうふうに、普通考えるよなと思うんですよ。
お話聞いててですね、私、
うん、
この前のつい先日の週末に夫とした会話を思い出してたんですけれども、
はいはいはい。
夫がですね、私今多分一緒に暮らして5、6年かなぐらいになるんですけど、
はい、うん。
何回か引っ越しをしているんですが、うちって、自宅、うちの自宅って、未だかつて体重計があったことってないよねっていう話を彼が振ってきたんですね。
うんうん、はい。
体重計がないよねと。うん、で、うん、私、体重計あって何すんのって言っちゃったんですよ。
ああ、はいはいはい、はい。なるほど。
すごい可愛くない。妻としてはすごい可愛くない話なんですけど、体重計別に、それはプライベートなことなので、買うのはいいと、そんな高いものでもないわけですから、うんうん、買うのは買うで別に構わないんだけれど、体重計買って何になるんだって思っちゃったんですよね。
うん、
よくコンサルティングの用語で、そうファットだから何なのっていう考えってあると思うんですけど、体重計乗りました。で、結局それを受けて何するのかっていうことを体重計が教えてくれるわけではないと思うんですよね。
うんうん、
ちょっと最近太りすぎだなっていうふうに、やっぱり気づくのも自分じゃないですか、
うん、
結局、
うんうん。
なのでそういう意味で SFA とちょっと似てるところがあるのかなと思ってしまいました。
まあそうですよね。だから、何らかのその結果から逆算して仕組みというかツールっていうね、道具が、あるわけなんで、まず道具から入るとか、
はい、
その仕組みから入るっていうのは、やっぱり非常にこういろんなものの生産性を上げる、
うん、
あ生産性を下げる、効率を下げることなんですよね。うん、結局、
はい、
ものすごく遠回りすることなので、
うん、
だから、もう実際にその体重を落としたいなとか、うん、なんかそういう目的があるんだったらいいんですけど、
うん、
まず、ね、うち体重計ないからあった方が良くないっていう、
うん、
そういう話、
うんうん、
まあプライベートだったらまあ悪くはないんですけど、でもやっぱりビジネス上とかね、
はい
企業経営で考えた時に、うん、あったらあったでいいんじゃないっていう発想はもう絶対に良くないんですよね。本当に必要なものだけ、まずあればいい、うん
うん。
もうちょっと無駄なものって必要なんだけど、別のところで無駄なものって必要ですよね。
なるほど。別のところで、はい、はい。
うん、遊びっていうのはやっぱり必要なので。
はい、ああ、なるほど、はい。
だからね、組織の雰囲気を良くするための取り組みであったりとか、
うん、
そういったものって遊びがあってすごくいいと思うんだけど、
うん、
なんか必要じゃないようなものをあえてね、導入したりとかっていうのは、それは本当に単なる無駄でしかない。
うん。
と思いますね。
ますます遠回りになっちゃうっていう感じですよね。
そうです、そうです。
うん、
なので第2部では、やっぱり仕組みというのは気をつけた方がいい、
うん。
うん。例えば残業時間を見える化しますっていうのもあってもいいんだけど、その残業時間を見える化してどうしたいのって言ったら、当然、その残業時間ね、削減できる人が必ずいるから、っていうか削減しなくちゃいけないんで、でそれをちゃんと見える化することによってみんなが自発的に気づいて残業をね、減らしてくれるかなと。うんいやいやいや、もうそんなものは、うん、叱るべき人が見て、叱るべき人に対して、残業減らせって言えばいいわけで、
はいうん、
だからもう、なんだろう、直接的なそのアプローチ、パーソナルアプローチっていうものを、まずは考えて、やる、うん
うん。
しないともう遠回りばっかり、っていうことですね。そればっかりだとね、今の時代ダメですけど、
はい、はい、はい。
合わせ技で、で、なおかつ、そこは省かないっていうことが大事かなと思いますね。
なるほど。ありがとうございました。はい。それでは、第2部はこのあたりで終了とさせていただきます。 続いての、はい、ちなみに最終最後、第3部はどのようなテーマになるのか先に教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい。第3部は、間接コミュニケーションは自己満足。こういうテーマでお話をします。
なるほど。第3部は、間接コミュニケーションは自己満足という、これね、はい、またキャッチなタイトルがこの後も控えておりますので、ぜひ、またこの後も引き続きお聞きいただければと思います。それでは第2部はこちらで終了いたします。聞いてくださった皆さん、そして横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。